にちは。京都これからラジオ第2週は竹上久美子のこれからミュージック、パーソナリティの竹上久美子です。今日はですね、アシスタントのねお二人は休みで、久しぶりにね一人でのね、これからミュージックなんですけれども、まあ、いつもねいろいろみんなのおすすめミュージックをかけたり、ゲストの方に来ていただいたりしているんですけれども、今日はねゆっくりと、なかなか普段ゆっくり紹介できることができないね、おすすめの音楽なんかを続々とオンエアしていきたいと思います。でこの番組のコンセプトは、ね、いつもね、まあ、京都のアーティストを紹介するということでね、京都の方を紹介すること、まあ、私シンガーソングライターなので、結構一人で全国各地旅して歌いに行くことが多いんですね。で、まあ、京都以外のねご当地、まあ、いろんなところに歌いに行った時に仲良くなったアーティストさんとか、まあ、共演して、あ、こんな素敵な方がいるんだなと思って、その時に CD を買ったりいただいたりして、そこからね、広がったらいいなっていうアーティストさんの紹介も今回はねせっかくなのでしたいと思います。そんなね、旅で出会った素敵なアーティスト紹介シリーズという感じでね、今日は紹介していきたいと思います。最後までよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。
京都これからラジオ。
さて、まずは今月のこれソンです。今月のねこれソンはなんと、このね番組を担当します私竹上久美子のアルバムスローボートから、とにもかくにもという曲をね聞いていただきたいんですけれども、なんとね私この春でですね活動16周年ということで、春もねライブが続々と決まっております。3月3日のね日曜日はですね、お昼から、下鴨神社忠須の森で開催のね森の手作り市のね、ライブに出演します。15時頃からね出演します。野外でねとっても気持ちいい下鴨神社のね忠須の森なので、緑のね中でゆっくりと聞いていただきたいなと思います。そして3月の12日火曜日はですね、京都のねライブハウスナノの周年イベントに出演します。この日は阿部文彦というね、ギタリストとデュオの編成で出演します。結構ねこの阿部文彦こと文ちゃんとのデュオ編成好評をいただいておりまして、ドラムセットとかではなくてね、自分で打ち込んだ、リズムパターンのねリズムマシーンをループさせたりしながら、リアルタイムでちょっと速さを変えたりエフェクトをかけたりしながらやるライブで、こう結構ねその時のお客さんのテンションに合わせていろいろやったり、あとバンドだと勝手なことをしすぎると大変になるんですけど、2人だと割とね即興的なことやっても成り立つって、その自由さが楽しい編成です。こちらもね、こちら夜になっておりますね。19時からになりますので、よかったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ではそんな竹上久美子のとにもかくにもお聞きください。 自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
これからミュージ
ー。さて、本日はおすすめの音楽を続々オンエアしていきたいと思います。竹上久美子のこれからミュージック。今回はね、ツアーでね、出会ったアーティストなんかを紹介しますという話を最初してたんですけれども、まず最初はですね、岡山で仲良くなったね、岡山のシンガーソングライター上田明宏くんの、紹介をしていきたいと思います。上ちゃんとね、みんなに呼ばれていてね、すごくね、まあ、京都とか大阪とか関西のアーティストもね、仲いい、人が多いんですけれども、上ちゃんはね、もう人柄がまず素晴らしくって、いつツアーに行ってもね、こう他のところ回るのに岡山にいつ頃回りたいねんっていう話をしたらですね、いいイベントを組んでくれたりね、美味しいご飯屋さんを紹介してくれたりね、で周りのねミュージシャンも素敵な人ばっかりで、なんかいつもね岡山に行くたびにお世話になっている感じがします。城下公会堂っていうね、素敵なピアノがあるね場所があるんですけど、そこでよく岡山ではライブさせてもらうんですけれどもね、上ちゃんはそこで定期的にイベントをやっていて、で、私もリリースのねツアーで行かせてもらって、後でねちょっと紹介する京都のねシンガーソングライターの瀬尾リッキーさんという、ね、方とスプリットツアーという形で行ったんですけれども、まあリッキーさんも食通ですし、で上ちゃんもね、もういろんなディープなね岡山のお店を知ってて、でそこで仲良くなったいろんなミュージシャンとか、まあ、あの関係者ね、イベンターさんとかいろんな人とね、なんかいろんなお話させてもらったり、美味しい、やたらと美味しい店をいつも知ってて、それ連れてってもらってすごく楽しかったんですけれども、またね恩返ししたいなっていうことで、あ、一回ね京都のイベントに誘ったことがあったかな、何回かねそうやってこう逆に京都に呼んだり、岡山にまた行ったりという関係性でね、楽しくいつもイベントを一緒にさせてもらったりするんですけれども、もともとはそういえば今思い出したんですけど、この間ねこの番組でもプッシュしていたゴーストノートのね大平さんからの紹介やったなということも思い出しました。でその前は誰の紹介やったのと考えると、岩崎愛ちゃんもこの番組でね、あの何回かプッシュさせてコメントなんかもいただきましたが、大阪のシンガーソングライター、今東京に住んでる岩崎愛ちゃんに岡山とか広島でツアーしたいねんけどって相談した時に、大ちゃんね、大平さん紹介してもらって、でそこで僕はその日はちょっと東京にいるから手伝えへんやけど、すごく信頼できる シンガーがいるから、上ちゃんっていう、で上ちゃんに任せばもう問題なくいいツアーになるからということでやってくれて、なんか本当に人のつながりでね、いい人がいい人を紹介してっていう感じでいつもねそういう風にツアーさせてもらってて、上ちゃんだけじゃなくて周りのねミュージシャンにも改めて感謝したいなという感じなんですけれども、そんな上ちゃんのね、あのバンドもねいろいろやってて、バンドの音源もいいんですけれども、まあ、ソロとして最新アルバムね From the Mountain Side っていうねアルバムを出してて、それを、まあ、2017年18年ツアーで行った時に、まあ、私もアルバムを出したのでアルバム交換みたいな感じでもらって、ですごいねいいんですよ。なんかね京都や大阪にはあまりいない、アルバムタイトルもそうですけど、なんかその岡山という場所の中で育ったからこういうなんていう独特のね空気感の緩いんだけど芯が通ってるというかね、音楽ができるんじゃないのかなと思いながら聞きました。ではお聞きください、上田明宏、こんな綺麗なブルース。お聞きいただいているのは上田明宏、こんな綺麗なブルースでした。次に紹介しますのは、名古屋にね住むシンガーソングライター水野美香さんをご紹介したいんですけれども、美香ちゃんは、もともとね、海外に生まれて、それから京都にね 住んでたこともあって、で京都に住んでる時に何度かねご一緒させてもらって、ミカとヤスというデュアをねやってたんですけれども、でその後名古屋にね拠点をまた移して、名古屋に行って、で京都に来てまた名古屋に戻ったのかな。で名古屋にあの拠点をまたね戻してからはね、一度ねイベントで京都で開催したイベントで、ミカちゃんがちょうどこの2018年発売の最新アルバム集めてもをリリースした時に、まあイベントに出ていただきまして、でもちろん名古屋でも何度かねあのご一緒させてもらってたりして、どの場所でね聞いても、どんなお客さんの前でもミカちゃんの世界っていうのをねぶれなくねあの持っていて、すごくすごいなって私は尊敬しています。いろんなねタイプのミュージシャンがいるんですけど、会場の空気を見て空気に合わせていく人とかね、そのボルテージを持ってあげるにはどうしたらいいかって、その空気を持っていく人とか、いろんな人がいるんですけど、ミカちゃんの場合はどこでやってても水のミカっていう色にみんなを染めるっていう、こう説得力のあるミュージシャンだなと思います。ですごいねピアノが独特で本当素敵なんですよ。で何とも言えないね独特な入り方をしてて、でふわり譜面とかをどうなってんやろうなって不思議になった時も私あって、でなんか聞いたことがあったのかな、そしたらあんまりねその譜面とかは苦手で書かないっていう、でもなんかあのポリリズムっていうその複合のリズムが絡み合って最後にパチンと合うみたいな、絶対こうまあ私はその音楽の勉強とかをしてると絶対自分の中の固定観念では楽譜を書かないとそういうのはできないと、その図面にしてメンバーに説明したりしないと共有できないっていう思い込みがあったんですけど、感覚でふわっとやってるって言ってて、ふわっとやってカチッとこう面白いリズムにはまってたりする、なんやろ完成でやってんねんけどきっちりハマってる気持ちよさみたいなのがすごくある、感性のままにやってブワーって垂れ流すっていう感性ではなくって、きちっとこう気持ちいいところに音楽がハマるっていう、なんかそれがすごいなんか羨ましくもあり、なんかミカちゃんね絵とかも描いたり作品をいろいろ作っているんですけれども、まあね、まちばりミーカとしてね制作したいろんな作品をね手作り地に出したりとかもしてるんですけど、その作品もなんかこうふわって作ってるようなんやけどきっちりこう気持ちいいところに響くみたいなね、すごく好きなミュージシャンです。で名古屋はやっぱ近いので京都とすぐ行けるので割と頻繁に遊びに行ったりレコ発をさせてもらってるんですけど、すごくねお客さんもね温かい方が多くってすごく好きな土地ですね。でもなんか名古屋はまだご当地のグルメをそんなにまだいっぱいはいけてないなっていう、なんか時間帯が昼間とかが多くて合わなかったのか、まあメンバーの都合がたまたますごいみんながはしごでライブしなあかんみたいな時ばっかりに予定を組んでしまって、なんか行ってすぐ帰るみたいなことが多くってまだちょっと堪能できてないんで、名古屋のねおすすめのいろんなお店とかの情報もねまたよかったらみんなね、これラジオ聞いてる人ね、この番組も最近なんかいろんなところで流れてるのでね、たまたま聞いた人ね教えてください、どこに送ったらいいねんっていう人ね、ツイッターやってます、これからミュージックにね検索してください、アットこれからアンダーバーミュージック、ね、でいろいろねメッセージ送ってもらったら 曲のねリクエストとか、それから私パーソナリティの竹上久美子と言いますが、ね、今みたいなメッセージとかね送ってもらったら読ませてもらってコミュニケーションねどんどん取っていきたいのでぜひお願いしますということで、続いてねお聞きいただきたいのは水野美香でソロダンサー。
ゆっくり二つ吸ったら深く四つ 私にとっての魔法は自分で決める。魔法使いは多くなくていい。王子様はあなた一人。ありがとうぬいとメール、また明日って何度でも見つけてね。明日咲く花はソロダンサー、涙の雫胸に飾ってぐるぐる踊って、笑う。明日咲く花はソロダンサー、涙の雫胸に飾って、
お聞きいただきましたのはミスのミカソロダンサーでした。いいですね。歌詞もなんかね、映画を一本見てるかのようなね、こういい歌詞なんですよね。でメロディーとかもね、なんかね、なんやろう、なんか私のような邪念の多い人間には書けないメロディーなんですよね。いわゆる狙って作るっていうのじゃなくて、気持ちのいいところをふわっと歌ったら、あ、なんか気持ちいいみたいなね。いいですね。なんか最近自分が子供5歳、たちってみんな子供5歳の子いますし、音楽教室でこう教えたりしてる小さい子たちをね、どうしたらこうこのみずみずしい美しい心のまま汚れず大人になれるんだろうっていうようなことをね、本当に考えてることがあって、でもミカちゃんもそうやし、上ちゃんもね、さっき紹介したみんなね、なんかね、すごく美しいんですよね、心が。で、美しいがゆえにやっぱ不器用で大変なこととかもあるんかなと思うんですけど、なんかね、打たれるんですよね。で、シンガーソングライターっていうのはとりわけそれがやっぱり出るなっていうのを、やっぱりツアーとか回っていろんなね人とやるうちに思うことが多くって、でなんかその生まれ持った美しい感性をどうしたらそのまま大人になれるんかなって、なんかそんなことまでね考えてしまうような素敵なアーティストが続きましたが、次にね紹介するのも同じく名古屋のねミュージシャンなんですけれども、こちらはね男女のねデュオです。パーポーズという2人なんですけれども、実は、ご夫婦なんですね。で旦那さんのね方が、私が大学ね、京都の立命館大学の軽音楽部にねいた時代の、まあ同期というか同級生で、で軽音って特にわからないですけど、私のサークルが特別そうだったのか、ソリッドな人が多いんですよ、尖ってる人がね。で特にまあ京都人なのか、その京都の盆地のジメジメした気候のせいなのか、こう京都のディープな音楽シーン感化されてるからなのか、もうなんかこう音楽性も尖りきってる人が多いし、なんか私もすごい尖ってても、なんかいっぱいなんか尖ったバンドをやってたんですけども、そんな中でですね、すごいピュアな心を持ったままの、あの渡辺くんっていう同期の、まあ、歌、まあその時ボーカルとかギターとかいろいろねバンドでやったりしてたんですけど、ですごいこう軽音の中ではちょっといじられキャラみたいな感じで、そのソリッドな人たちからこういじられたりしてたんですけど、 でもね、私もそうですけどね、ソリッドな人間はやっぱ疲れてきてだんだんで、ね、30代になったら丸になるんですよね。そして丸になった時に、その渡辺くんのね、変わらぬ音楽性とか、こうほっこりする世界観にこうふと癒されている自分がいてですね、すごく好きで、このパーポーズはね、私もレコ発イベントをね、名古屋でやった時に出てもらったりとかしてるんですけれどもね、そんなねほっこりする2人で、あの音楽はね、いろんな表現があります。こう強いメッセージをね投げかけるものもあれば、こう行き場のない陰鬱な感情、なんか大学生の時ってやっぱそういうね陰鬱な感情をオルタナティブにこう表現するっていうバンドがわからないですけど、まあ流行ってたのかな、その時代ポストロックとかね流行ってましたね、やっぱね、そういうバンドが多い中で、なんかこう変わらぬ信念。まあでも渡辺くんもよく今思い出すと流行ってたし、普通にポストロックのバンドやってたなって言ってて、今のトークが全部どないやねんって話になるんですけど、まあいろんなねコピーバンドをね、まあ一緒に合宿でしたりとかもして、そんな仲間のね楽曲をね、ラジオやってる割にはなかなかね近いところの紹介はしてこなかったので、ちょっとしたいなと思って今日音源持ってきました。ではお聞きください、パーポーズでかいつぶり。 聞きいただきましたのはパーポーズでかいつぶりでした。いいですね。私そのギターね、ボーカルの渡辺くんが友達やったっていうことで、そっちの話ばっかりしてしまいましたけど、この奥様のね歌声も素晴らしいんですよ。いい声ですよね。今日ね通して気づいたんですけど、まあ、この番組いろんな時間帯に流れてて、朝とかもね流れてるんですけど、普段ねあのミノーラくんとかがいろいろ音源を選んでみんなで選んでるから、結構アッパーな音楽が多くて、私一人で選ぶとものすごい癒し系な45分になるんやってことが分かりまして、まあ、たまたま一人で喋るっていうことになって、じゃあちょっと久しぶりに普段ねあのかけられへんようなものをかけようっていうので曲選んでたのがちょっと真夜中やったからもあって、なんかぐっとこうスリーピングを誘うような安眠できるような音楽ばっかりにちょっとなってしまったので、運転中にね聞いてはる人がいたらすいませんっていう感じなんですけれども、そんなね私のおすすめのね音楽ね、なんかいい心地よい、ね、眠りをいざなう曲シリーズを最後ね締めるのはタイトルね、おやすみたいというね、もう寝る気満々やんっていうね曲なんですけれども、最初にね岡山にねスプリットツアーでセノーリッキーさんという京都のシンガーソングライターさんと一緒に行ったっていう話をしたんですけれども、そのねセノーリッキーさんのね最新アルバム今のままの楽曲を今日はね聴いていただきたいんですけれども、まあいろんなね方のドラマーとしてもね活躍したはって、最近だったあの七尾旅人さんのね新譜にもドラムで参加されてるんですけれども、いろんなね方のサポートされてて、まあ私もあのドラム叩いていただいているんですけれども、歌もねいいんで、歌はまだもともとね歌ってドラムも両方ねもう15年前ぐらいからね歌もドラムも多分されてて、両方のライブをね目の当たりに何回もしてるんですけど、素晴らしいんですよね。でカバーとかもよくね歌った春のね聞いたりするんですけども、このおやすみたいという曲はもともとリッキーさんがねサポートをずっとされてるイエイエさんのね楽曲なんですけれども、イエイエさんのバージョンも素敵なんですけどもね、このリッキーさんのねバージョンもねよくって、でライブでもねこれたまに歌った春のを聞くんですけれども、本当にね眠れない時とかねみんな聴いてほしいなっていう、今日なんかそういうテーマで選んだわけではなくったんですけども、なんか今の心理状態が癒しを求めているのか、そんな音楽ばっかりになりましたけれどもね、聴いていただきたいと思います。セノーリッキーでおやすみたい。
布団に入る意味はあるか、寝る意味はあるか、どうしようもない思考をつぶやく意味はあるのか、帰りたいそばに、帰りたいそばに、損得はあるか、誰に向かって話すか、それはとても重要で、帰りたいそばに、帰りたいそばに、勇気を出して歌う、 してみよう。楽しい人を思い浮かべてみよう。だんだん眠たくなってきたって暗示をかけてみよう。
お聞きいただきましたのはセノーリッキーでおやすみたいでした。では竹上久美子のライフワークソングお聞きください。いただいておりますのは竹上久美子でライフワークソング、まあ、この曲もね 5am って朝言ってるけど、どっちかというとね、あの真夜中に聞きたいってよく言われるんですけど、今日はなんかねちょっと私が心に癒しを求めているのからなのか、そういうねちょっとまったりしたいね時間になりましたけど、たまにはねこんなのもいいかなと思います。この番組は毎週木曜日午後6時から45分間お届けしております。番組へのご意見、ご感想、リクエストなどは、E メールアドレス、info@radiocafe.jp、info@radiocafe.jp、ファックス番号075-253-6901、075-253-6901。で、さっきも言いましたが、Twitter、これからミュージック、@これから_ミュージックまでお願いします。今日はね久しぶりに一人でねお送りしましたが、どうだったでしょうか。ちょっと思ったんですけど、やっぱ年齢を重ねると音楽もそうやし、トークもそうやし、なんか仕事とかでこうレッスンとかしてても思うんですけど、ライブとかもそうなんですけど、 喋って間が空くのがあんま怖くなくなるんかなと思って、音楽聴くときも間が埋まってる音楽をなんか昔はもっと聴きたかった気がするんですけど、間が空いてるっていうことの良さがなんか分かるようになったのかなって今日一日ちょっと通して思ったりもしました。どうだったでしょうか。2週目は竹上久美子がお送りしました。さようなら。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。